こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2016年の11月に起こった日本工業大学ジャングルジム火災死亡事故という、火災事故についてお話をさせていただきます。この事件、当時結構ワイドショーで毎日連日報道されてたんで、僕もよく覚えてますし、皆さんも覚えてませんか？東京デザインウィークという、アート系のイベントで、600作品ぐらい出てたんですけど、その中の一つ、日本工業大学という、大学の、学生さんが作ったですね、木製のジャングルジムが燃えてしまってですね、でその中で遊んでた5歳の男の子が、焼け死んでしまったという、そういう事故なんです。でこの事故ですね、実際その後裁判になって、そのあたりもよく報道されたんですが、実は今年ですね、結構大きな、どんでん返しが起こってるんですね。で、この火災事故で、その中で遊んでいた、少年が亡くなってしまった。じゃあその責任は誰があるんだということが、裁判でずっと争われて、実は今なお争われてるんですけれども、この予見可能性と、いわゆるそのアート作品がですね、危なくてですね、で、火がつくということがあらかじめ分かってたかどうかというのが、裁判で結構争われたという、そういう事件なんです。で、そのテレビ報道の中ではですね、このアートイベントをやってた主催者がですね、この火災で死亡事故が起こったのにイベントを中止しなかったと、でその対応はどうやねんというようなことを、取り上げて、報じたりですね、その後この5歳の子が亡くなっているのにですね、その11月に事件が起こりまして、その後12月にですね、みんなで忘年会やろうみたいなことを言ってるというのでですね、もう一回大炎上したりですね、いろいろテレビ報道によって結構炎上した、そういう事件でもありました。で、今日はちょっと自分の思い出で少し、この事件とリンクするようなお話も少し最後の方にさせていただければと思っています。まずはこの事件の経緯ですね。東京デザインウィークというアート系のイベントがありましてですね、これ結構歴史が深くて1987年とかぐらいからやって、86年だからやってるイベントで、でそれが長いこと続いてですね、で2016年にこれ事件が起こりました。で、東京デザインウィーク以外にもですね、名古屋デザインウィークとかですね、大阪デザインフェスタかなとか、いろいろ全国で、このデザインウィークというのをやってですね、実はそのニューヨークとかミラノとか、海外でもやってるっていう、かなり大規模な、アート系のイベントなんです。で10日間ぐらいやっててですね、これ11月の6日に事故が起こったんですけども、おそらく文化の日が11月3日なんで、その辺1週間とか10日ぐらいやってたんやと思います。でさっきも言いましたが、場所はですね、東京の明治神宮の外苑ですね。でそこに600作品ぐらい、この一般の人とかアーティストとか美術系の大学とかがそういうデザインのアートを作ってですね、それを展示するんですね。でその中の一つがですね、この日本工業大学の工学部の建築学科の37人ぐらいの生徒たちがですね、巣の家、巣っていうのは巣うどんの巣ですね、元元素の巣という字に、の家、ホームですね、というアート作品を展示してました。これがですね、木製のジャングルジムで、その中に木のおがくずをたくさんこう飾ってですね、で中に LED のライトをつけて、それで中ちょっと中を光らせるみたいな、そういうアート作品でした。実際これ夜とか見るとですね、なんというんですかね、この木製のジャングルジムがこのおがくずで覆われてて、中がこううっすら発光しているのが、結構なんか素敵だなという、そんな作品です。 ですがですね、実はこれパクリなんですね。実は建築家がですね、これと全く同じような作品を作ってましてですね、でそれをまあこの日本工業大学はパクって、まあ、それにおがくずをくっつけてなんかこう展示したという、まあ、そういう作品やったんです。でさらにこのおがくずにですね、LED であったとしても電球を中に入れるというのは実はかなり危険な行為だと、まあ、いうことなんです。で実際にこれ火がついてしまうんですね。でその火がついた原因っていうのは、まあ、本来 LED の電球をおがくずの間に点灯させるのもですね、 LED でも結構熱くなるんで危ないんですけど、白熱電球で、まあ、夜になってライトアップした。でこの白熱電球っていうのはこの表面200度ぐらいになるんで、まあ、それでこのおがくずの近くでライトアップしたものなので、このおがくずに火がついてそれが一気に燃え広がったと。で、まあ、このジャングルジムのアート作品なんで中で子どもたちどうぞ遊んでくださいっていうことで、まあ、この5歳の男の子、まあ、他にも男の子ら、じゃあ子どもたち遊んでたんですけど、まあ、その子らはなんとか逃げれて、この5歳の子だけ逃げれなかったということなんです。でこれ5歳の男の子のお父さんとか、まあ、そのお友達のお父さんとかもいらっしゃってですね、なんとか男の子を助けようと、もうゴーゴーと燃え広がるこのジャングルジムの中にこう飛び込んでいくんですけど、お父さんたちでもやっぱこう熱くてですね、まあ、こう結局助けられず、まあ、それでもお父さんとかも大やけどを負うんですけども、まあ、こう火が消し止められた時にはですね、中で男の子はまあ亡くなっていたと、まあ、いうことなんです。でまたこの燃えてる映像が、まあ、YouTube とかで結構残ってるんで、まあこの興味のある方は、まあ、この日本工業大学火事とか日本工業大学事件とかで YouTube で調べていただいたら、まあ、動画を見ることもできます。でこれ事件が起こったのが2016年で、まあ、これ裁判が起こったのも少し時間がかかってるんです。一番最初ですね、これ書類送検が行われたのが2019年の3月になってです。なので実際にこの事故が起こってから3年ぐらい月日が経ってるんです、まあ、2年半かなぐらい経ってるんです。でこの時はですね、まあ、出展者、まあ、大学ですねとイベントの主催者6人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検してます。でさらにそこから半年ぐらい経ってですね、2019年の8月になって、まあ、東京地検はこの作品を出展した大学生37人のうち、その火災が起きた時に現場にいた2人19歳と18歳だったかなを重過失致死罪で起訴しました。で重過失致死罪って何かというと、まあ、この刑の重さでいうと、まあ、こう懲役5年です。で、もしくは、罰金が100万以下とか、まあ、それ結構重たいですよね。で例えばどんな罪なのかとか言うと、なかなかこう、あそうか、例えばですね、自転車乗ってる時にですね、スマホを見てると自転車っていうのはこう前方を注意しないけないとい こう注意義務があるんですけど、例えばスマホを見てますと、でスマホを見てて自転車走ってて前を見てないで、まあ、例えば人とぶつかります。でその人が亡くなります。この場合は重過失致死傷罪に問われることがあります。で、まあ、それ以外には、まあ、なかなかないんですけれども、まあ、なんかね、あの例みたいなのがネットであったんで紹介するとですね、奥さんが酔っ払って帰ってきた時に、その奥さんを水風呂に放り込んで、で水は抜いてたけどそのまま奥さんをそのままにして奥さんが亡くなっちゃったと。でこれは重過失致死罪だと、まあ、いうようなことを、まあ、問われた人がおったと、まあ、ちょっとこれ分かりにくいかもしれないですけど、まあ、まあそういう本来は危険があるということをあらかじめ分かるはずだ。これがね、なんて言ったかな、 予見性やったかな、あ、予見可能性っていうらしいんですけど、まあそれがあったかないかというのがこの重過失致死罪を適用されるかどうかの分かれ目になると。でこれで結構裁判で長いこと長いこと争いましてですね、で結局この大学生2人は2021年に判決が下されまして、それが禁錮10ヶ月の執行猶予3年の有罪判決です。でただですね、これさっきも言いましたが、この展示物を作ったのは37人の大学生です。でこの罪に問われた2人っていうのは、まあ、その時にその展示物を、まあ、一応監督してた2人なんです。で、まあ、この人たちが、まあ、この白熱電球でライトアップをして、それでまあ火が燃えちゃったということなんですけど、まあ、本人らはですね、この電球で燃えるとは思わなかったということでずっと無罪を主張してたんですけど、最終的にまあ執行猶予付きではありますが有罪判決が出たと。でこれ難しいですよね。じゃあイベントの主催者は悪くないんかとか、学校側は悪くないんかとか、この37人おる、まあ、この人は下っ端なんですよね。18と19なんで大学生としても若い方ですよね、まあ、要は20歳超えたですね、上級生たち、まあ大学3年生の子らはですね、責任ないのかと、まあ、いうようなこともあってですね、まあ、ちょっとたまたまその時の担当だった2人に対してこの有罪判決っていうのは厳しいんじゃないかなと、僕もなんか薄ぼんやりとそんなこと思ってたんですけれども、まあ、なんとこの今年のですね、2022年の9月13日にですね、まあ、この控訴審判決が東京高裁で下されまして、この大学生2人についてですね、このわずかな注意を払えば火災を予測できたと認めるのは困難だ、まあ、つまりは予見可能性はなかったということで、一審で出てた重過失致死罪はなしよということで、そのワンランク低い過失致死だと、まあ、いう判決が出ました。で重過失致死だったら、まあ、5年以下の懲役刑とか禁錮刑があるんですけれども、この過失致死だと50万以下の罰金なんで、まあもう有罪に仮になったとしてもですね、まあこの何だろう、この禁錮刑とかそんなのはつかないという、まあおそらくそれでもうこれで決まると思います。この後は簡易裁判所が決めるんで、まあもう多分この過失致死罪でもうもしかしたら判決が下ってるかもしれないです。まあ、というようなことが今年あったというところですね。で、実際この亡くなった5歳の男の子のご家族ですね、助けようとして助けれなくて自分もやけどを負ってしまうと、お父さんとかお母さんはですね、この今年になってですね、まあ、だから事件から6年経って、まあ、このひっくり返った判決をまあかなりショックがあってまして、まあ、この何のために子供は死んだんだということを憤ってはるというようなことを NHK なんかの取材に対して答えてはります。私たち遺族にとっては到底納得できない結果です。一審では時間をかけて被告らがどのように火災を予測できたか話し合われていました。それが二審東京高裁では短い期間で否認されてしまったということに驚き、そしてこれまで6年間の時間の経過の虚しさを感じています。元気だった息子が帰ってくることはありません。被告らには改めて過ちを認め事故に真摯に向き合ってほしいと願っていますと、まあ、いうようなコメントを出してあります。で、まあ、ただですね、一方ですね、このご両親はですね、まあ、この日本工業大学の大学側、さらにこのイベントの主催者側にですね、相手取ってですね、2億6300万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしてましてですね、まあ、和解が成立しているので、まあ、いわゆるその損害賠償金というのはご遺族のもとにはまあ渡っているというような状況ではあります。そうですね。でこの事件ですね、やっぱテーマとなるのはですね、この予見可能性というところなんです。まあ、要はあらかじめその危険が分かったかどうかっていうことなんですね。この木の オブジェを作って、そこに燃えやすいおがくずをいっぱい敷き詰めて、そこに熱々になる白熱電球の光を当てたら、燃えるよねなのか、燃えるとは分からんかったかもしれないよねということが、まあ争われて、結果的には分からんかったかもしれないねと、まあ、いうことになったということです。で、この予見可能性についてですね、僕結構うちの父親がですね、そういうことをうるさく僕に言ってきたという記憶があって、この事件今回ちょっと調べてみてですね、ちょっと父親のことを思い出しました。まあこのポッドキャストをよく聞いていただいている方にはもうお話したかもしれないんですけど、うちの父親というのは、まあ、学校の教師をやってまして、で、まあ、体育会系なんですけれど、剣道を専門にやってましてですね、剣道もですね、何段やったっけなあれ、結構すごいですよ、8段とか多分そんなの取ってたと思います。で、僕もちっちゃい時はね、もう寒い分お前もう剣道をやりなさいみたいな、で、もうちっちゃい時から竹刀振らされてですね、まあこう、さあお父さんを撃ってみなさいみたいな、で、メーンメーンって撃つんですけど、違う、切るつもりで撃ちなさいみたいな、はいって言ってメーンメーンってやるんですけど、いや踏み込みが甘い、床を踏み抜くつもりで撃ちなさいとか、まあそんなこと言ってくるんですよね。もうほんまに守った鬱陶しい親父ですよね。そんなんしないでね、その竹でできた棒でね、切るつもりでその面を打てなんて、もうね、気狂ってるとしか思えないんですけど、まあそういうことを言ってきました。で、父親はよくね、葉隠れっていう本を読んでましてですね、まあ皆さんも知ってらっしゃるでしょ、こう武士道とは死ぬことと見つけたりみたいな。で、あそこの本に、僕は一回も読んだことないですよ。でも、あそこの本に書いてるのは、父親いわくですね、この武士というものは絶えず危険を予測しないといけない。だから、道歩いてる時にですね、まあ、こう父親とこう喋ってる時に、今度ゲーム出るらしいねんけど、買ってもらわへんかなみたいな時に、こう車がブーンって来てですね、うお、危なってなったら、絶対怒られるんですよ。寒いもん。お前今の見てたか。いや見てないやん。だってあんたというかほとんどこう楽しく喋ってたやんから、見てないやんって、何やったら自分も見てなかったやろみたいな時でもめっちゃ怒られるんですよね。で、あとなんか何やったかな、あれテストとかでもなんかこう終わってからこう見せるじゃないですか。で、点数はどうこう言わないんですけど、なんかこう漢字の間違いとかね、なんかそういうケアレスミスっていうんですか、簡単な間違いをすごいなんか文句言ってくるんですよね。お前はこれはやっぱ気が抜けてると、こういうのにやっぱこうしっかりしないと、まあ、剣道も強くならないみたいなことをよう言われて、まあ僕剣道なんかも全然下手くそやったんですけど、ようそんなに言われたの覚えてます。で、なんかこう、なんやったら風邪ひいたりした時もね、お前は日頃からその風邪になるなんかそういう何かをちゃんと気をつけてないから、そういうふうに風邪をひくんだみたいなことを言われたりとか、そんなもん覚えてますよ。そのくせね、父親はいつもね、毎年冬になったら、あの牡蠣、あの海の牡蠣ですね、あれオイスターですね、あれにあれ好きでね、食べてね、当たるんですよ。ほんでトイレから出てきへんんですね。で、あれ、おとんトイレから全然出てきへんって、母親に聞いたら、いや、お父さんあれ牡蠣で当たったんやんって言って。あれ生牡蠣用じゃないのに、お父さん生牡蠣すぎて食べて、もうそれでトイレ出てこられへんねんね、あれって。今そんなこともありましたし、あとはね、何やったかな。よう、父親がやってた間違い、あれ何やったかな。あ、肉とかもね、早く食べたいから、生煮えでもまあ食べてしまうんですよね、父親は。焼肉とかも。で、それでよう腹壊してましたわ。で、そうそう、あと父親もね、毎年冬になったらね、風邪ひくんですよ。で、それがなんでかっていうと、鼻毛を抜きおるんですよね、鼻毛を。で、多分鼻触るとね、こう多分こうウイルスが鼻に直接入るんやと思うんですけど、それで多分僕は毎年冬になったら親父が風邪ひいてたと思うんですけど、まあ要は自分だって全然予見可能性ちゃんと認識できてないやんっていうのをよく思いました。あともう一個ね、最後ね、一番父親で嫌やったのがね、歯磨きをねするんですよ。まあ歯磨きぐらいしますけど、毎朝ね。で、新聞読みながら歯磨きするんですよ、父親が。 これうちの兄貴もそうなんですけど、2人してね歯磨きしながら新聞読むんですよ。これが僕もうほんま嫌でね、なんか僕起きるのちょっと遅かったんで、僕はご飯食べてるんですよ、朝ご飯ね。ほんな横でシャコシャコシャコシャコやってるんですよ。で最初はいいんですよ、シャコシャコシャコシャコやってるんで、歯磨きが長いんですよ、父親も兄貴も。で新聞読みながらね歯磨きしてるもんやから、こう新聞に集中してるんですよ。ほんならだんだんね口の中にね唾が溜まってくるんですよ、父親とか兄貴の。ほんならそれがね、最初はシャコシャコシャコシャコ言ってるのがだんだんこうグッポグッポグッポグッポって口の中に唾溜まってるもんやから、こうグッポグッポ言うんですよね。でそれなんかこう口のなんか横からねこの白い泡みたいなのが出てきてね、それがねこの歯ブラシのこの持ち手を伝ってね、ツツツツツツってくるんですよ。であれ落ちる落ちると思ったらポタポタポタって新聞に落ちるんですよ。もうそれが嫌でね、要はなんかこう野球とかでもね、なんかこう夏場のこの甲子園で活躍した球児たちの顔の上に親父の口の中に出たこの白いこの泡状の唾がこう落ちていくのが僕嫌でね、あれ。まあこれも予見可能性とは全然関係ないですね、ただの悪口みたいなところなんですけど、まあそんなことをふと思い出しました。まあはっていう感じですよね、すいません、まあ、そんなところです。まあこの事件に関してはですね、まあ簡易裁判所での判決が最終的にどういうふうな形で下ったかっていうのは、まあもし分かったらまた改めてお伝えしたいと思っております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もしよかったらですね、ポッドキャストのお気に入りなんかをポチッと押していただければありがたいです。まあもし YouTube で聞いている方は登録していただいたら嬉しいです、ということを今日から言い始めます、すいません。今日は2016年の11月に起こった日本工業大学ジャングルジム火災死亡事故についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。